始まりました。まゆかの音と独り言。皆さん、今週はどんな一週間でしたか？まあ、今週はっていうか今月はって感じですよね。暑いですね。海沿いまで歩いてみましたけれども、風があって気持ちいいんだけど、やっぱりじりじりと日差しが痛いですね。今私は松林の中で休憩をしながらポッドキャストを収録していますが、ものすごい過激な BGM が。春先は小鳥とかちっちゃい虫の音色だったのが、今はセミがファイナルステージで盛大に演奏をしております。こんなセミちゃんたちの鳴き声を聞きながら、なんでセミってこんな大きな声で鳴くんですかと、どうやってこんな大きい声出してるんですか、あんな小さな体でっていうのを、ちょっと今日はお話ししようかなと思います。なのでちょっとセミ嫌いだなとかいう方は、私の話を聞きながらセミを想像するのも嫌だわという方は、ちょっと聞かないでもらいたい。私は別にセミの声もこれはこれでね、彼らの生き方なので元気に生きてるんだなと。むしろ私が関西でいた頃はですね、なぜか大阪でクマンゼミ、アブラゼミかな、なんかが何年かに一度の大量発生をしてまして、じゃあまずセミちゃんはですね、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、セミの一生って儚いよねとか言いますけども、鳴けるようになってからが短いだけで、実は幼虫の間はですね、何年か分かんないくらい生きるらしいです。まあ、大体6年くらいって言うんですけど、6年幼虫なんですよね。それは、地中にいるんですね。幼虫の間はね、地上には出てこない。だから地中の中の木の根っこの樹液とかをチューチューしながら暮らしているのでね、なかなか体が大きくなれないらしいんです。だから6年くらいかけて大人に、じっくり時間をかけて大人になる。なので先ほどの私が関西にいた頃はですね、その6年間かけて地中から出てきて脱皮して鳴き始めるっていうタイミングが同じだったんですね。隣で喋ってる人の声が聞こえないくらいセミの音が、大阪の都会の真ん中でうるさかった記憶がありますね。よく鳴くんですよね。なんか逆に鳴かなかったらあなたたち死んじゃうんですかっていうくらい鳴きますよね。幼虫の間はね、だいたいじっとしてる。土の中でじっとしてますセミは。で、養分の樹液とかですね、そういうものをチビチビ食べながら大人になるタイミングを何年も何年もかけて、体を作っていくんですね。で、いよいよ地上に出ますね。そして脱皮します。そしたらもうセミちゃんたちがやることはただ一つ、子孫繁栄一択なんですね。じゃあどうして大人になってからのセミちゃんの命は短いのかな。体がもう生殖機能しかないんですね。 オスは泣いてメスを呼んだりメスのところに行ったり、これは種類によって違います。いろんなところに行ってメスちゃんの近くで、声を出して呼び寄せるっていうパターンのこと、できるだけ大きい声を出してメスを呼び寄せるというパターン、だいたいこの2択ですね。ミンミンゼミとかツクツクボウシはそこそこ鳴いてメス来なかったらまた別のところにパッと飛び立つ。ただアブラゼミとかは、まあ、同じ場所でできるだけ大きい声で鳴いてメスを呼ぶ。メスは鳴かないんですね。鳴くのは、メスを呼びたいオスだけ。じゃあどうして長生きできないのっていうとね、オスの体は飛ぶことと鳴くことに中心に作られてるんですね。で、メスは飛ぶことと卵を産むこと、これが中心に体が作られてるんです。なのでそもそもの体が長生きできない作りになってるそうです。なのでちょっとこの話を聞くと、セミのメインはどっちかというと土の中ですよね。もう私たちが目にしているこのギャギャ騒いでるセミちゃんたちは、この子たちは子孫を繁栄するだけなんですね。自分のためには泣いてないんじゃないっていうところです。でも幼虫の間は自分のためにご飯食べて成長してるわけですからね。では次、じゃあどうしてセミちゃんたちはこんなに大きな声を出せるんでしょうか。大きい声を出す理由はもちろんメスを呼ぶため。鳥が大きな声出すっていうのもメスを呼ぶため。この不思議ですよね。あの鳥の世界も大きくて綺麗な声っていうのはモテるんです。で、小さい声だったり汚い声っていうのは全然モテないんですよね。もしかしたらセミもそうなのかも。できるだけ大きい声で鳴くっていうのはそれだけ、遠くのメスにも自分の声が届くってことですからね。たくさんメスを集めることができますもんね。じゃあ実際セミが声出してるのかって言ったら、セミには声帯はありませんよね。人間と同じような喉仏もありません。首もないし、お口も全然ちっちゃいですよね。多くの鳴く虫、スズムシとかコオロギとか、こういう虫たちはですね、羽をこすってその時の摩擦音で音を出してるんです。セミも羽とお腹をこすって音を出してはいるんですけど、もう一個セミには音を出す方法があるんです。実はセミにはですね、発音筋という筋肉で、まずこれを振動させて音を出します。発音筋っていうのは人間の筋肉と一緒で、全部同じ方向に筋が通っていて、ギターの弦を震わすような感じで音を出すんです。これちょっとね、口で説明するの難しいので、後で私が、参考に見させていただいた、ウェブサイトを概要欄に貼っておきますので、ぜひそこで断面図、セミの断面図見てください。セミ苦手な方は見なくていいですよ。 この発音筋はなんと1秒間に2万回震わす。ここに書いてあるのは電動歯ブラシでもせいぜい1秒間に500回なので、セミのこの発音筋を震わせるこの行動がいかにすごいか。で、この驚異的な振動が発音膜と言われるですね、膜に伝わって音が生まれます。ギターに例えると分かりやすいかもしれない。今お話しした発音筋というのがギターの弦ですね。で、ただ弦があるだけでは音は鳴らないですよね。それを指で弾いてギターの弦、発音筋を揺らしたら、ギターの場合は空気振動を伝って音が前に出てきます。で、セミちゃんの場合はお腹の中なので発音膜という膜を伝って外に出ていきます。でもアコースティックギターってボディと言われるところがあって、穴が開いてて中が空洞に なってるんですね。あの空洞のボディがあることで音が増幅されて大きく前に出ていきますよね。実はセミのお腹の中もですね、共鳴室という空洞のお部屋があるんです。その発音筋が入っているお部屋と同じ場所が空洞になってるんですね。その空洞を介して音を何倍にも大きくするわけです。これ全くギターと同じ原理ですよね。これをセミは自分たちの進化の中でこういう体を編み出したわけですね。だからあんなに小さな体なのにちっちゃいアコースティックギター体の中に持ってるんですね。なのでスズムシやコオロギの鳴くっていうのは羽をこすってるだけ。でもセミはお腹の中から声を出してるんですね。まあ、この機能を体の中に忍ばせてるわけです。そりゃもう内臓もなければ何にもないですよ。長生きできる機能がないわけです。どちらかというとあのセミちゃんのボディは鳴くことだけに特化されたボディと言っていいでしょう。そしてメスはオスが鳴くための空洞のギターのボディがありますよね。あそこが卵を産むための生殖機能になってるんですね。なのでメスは鳴かないんじゃなくて鳴けない、鳴くことができないんです。あ、ちなみにオスはこの体で鳴いてるだけじゃなくってちゃんと羽をこすっても鳴いているので、もう自分が出せる範囲の音全部ギターのアコースティックギターで言うと、もうアコースティックギターのボディ叩いたり、もう弦かき鳴らして全身を使って弾いてる人、それがセミです。そう思って逆にギターを弾く人も見てもらえると、あ、この人セミ業界では人気の感じだなとか思えるね。私はてっきりセミは泣きすぎてもう喉カラカラになって死んじゃうんだと思ってましたけど、まあ、そもそも喉ないですし、声というよりかは羽こすったり、発音器官を使って音を出している。なので私たちはセミの声とかって言いますけども、 そもそも声なかったっていう、そして、すぐ死んじゃう理由はいっぱい泣くからじゃなくて、そもそも長生きする、長生きできる体ではなかったということですね。というわけで本日はセミがどうしてこんな大きな声で鳴くんですかというのをいろいろ調べてみました。頑張ってこの子たちはアコースティックギター震わせてるのねと思うとね、多少仕事中横で泣かれてもまあまあ許せるかなと思いますので、皆さんセミちゃんたちにイライラせず、まあ、彼らは彼らで生命を循環しているんだなと思って温かい目で見てあげてください。で最後ね、こう死んじゃう直前が一番ちょっとびっくりしちゃうよね。この子たちもう死んでると思ったらさ、やっぱちょっと泣かしてくださいみたいな感じでビーと書いてなるともうダメですよね。もう そこもう半径2メートルくらい近づけなくなっちゃうっていうありますよね。すごい元気がいいのがまた近づいてきましたね。というわけで、私はこの子たちに全然イライラなんかしませんよ。大きなギターを持っているんです。この子はまさに真後ろで泣いていた子は大きなボディを持っているんですね。というわけで皆さん、あとしばらくこのセミちゃんたちの大合唱、お付き合い、イライラせずにお付き合いいただきたいなと思います。それではまた。